この11章ではダビデの犯した大きな罪の出来事が記されてあります。この年が改まって、そしてまたダビデはヨアブとこのイスラエルの全軍をこのアンモン人を打ち負かしてラバを包囲するというような戦いを行ったわけなんですけれども、しかし彼はそこに行かなくてエルサレムにとどまっていた。そして彼は安閑としていたわけですけれども、そういう中で彼はこの姦淫の罪を犯す。そしてそのバテシマの主人であったウリアは最前線で戦っていったわけなんですけれども、しかしバテシマが身ごもったということを知ったときに、ウリアはこのダビデの命令によって家に帰るようにと言われたわけですけれども、彼はそうしなかった。それは11節を見ると、神の箱もイスラエルもユダも狩猟に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私が家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうかと彼は言ってるわけです。自分の周りの者たちが全部その命がけで戦場で戦っている、そういう中にあって自分だけが家に帰って寝るということはできないと。彼は非常に忠実な人であったわけです。そしてまたこの上の人の命令に対しても忠実に従う人であったわけですが、しかしこのウリアはダビデが進めるようには自分の家には帰っていかなかった。そしてついにダビデはこの将軍ヨアブに命じてウリアを激戦地に送るようにと言ったわけです。15節を見ると、彼はその手紙に次のように書いた。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよと。なんとそういう命令を下してしまう。かつてあのゴリアテを倒したこの少年ダビデとは思われないようなことを彼は起こったわけです。それは自分が犯した姦淫の罪を隠すために、さらにこの人を死なせるっていう罪を犯させるっていうようなことをしました。彼は自分だけではなくて、なんと自分の部下のヨアブもその共犯者に仕立て上げてしまうというようなことを行ったわけです。そしてこのためになんとこの実はこのウリアだけが死んだのではない。24節を見るならば、城壁の上からイデたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にました。死んだのはウリア一人だけではなかった。王の家来たちが死んだ。果たして何人死んだのかはここには詳しくは出てませんけれども、複数の者たちが死んでいってしまう。たった一人の人のその罪のために多くの人たちが犠牲になり、そしてまた他の人も自分の罪に巻き込んでいってしまう。もうここに罪の恐ろしさというものがあるわけです。ヤコブ書の1章の14節を見ると、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。神様が誘惑されているのではない、自分の欲に惹かれ誘われていってしまう。問題は自分自身のその欲望をコントロールすることができない。もしダビデがあの時にその自分の欲に惹かれていかないで、彼は自分の欲に対して勝利していったら、こんな出来事は全くなかったわけです。多くの人たちが巻き添えになって、そしてまた死に至ってしまう。ヤコブ書の1章の15節に、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとあるわけなんですけれども、自分のうちにある その欲望のために多くの人たちを傷つけ、それどころかもう滅びに向かわさせてしまう、命を失ってしまうというような大きな問題となっていってしまうわけです。私たちは自分の内にあるこの欲望に対して勝利をしていかなければならない。その欲に対して勝利できるのはイエス・キリストの十字架以外には他にはないということであるわけです。御子イエスの血、すべての罪より我らを清めるというその約束を私たちは与えていただき、このダビデの大きな失敗から学ばなければなりませんし、私たちもこのような大きな罪に陥っていくことがないように、私たちは絶えずこの十字架の血をいただき、またあのパウロのように、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではなくキリストが私のうちに生きておられるのであると、本当にこの欲に勝利するのはイエス・キリスト以外には他にはおられないわけです。自分の心の中に自分の思いや自分の欲望が生きて働くのではなくて、キリストが生きておられる、この信仰による勝利を私たちは与えていただき、また小さな罪をも見逃さないで、もうそのところで私たちは罪を認め、悔い改めて罪に支配されない、多くの人たちを巻き込まない、そして人を死に至らしめない、そのことを私たちは注意するものとさせていただきたいと思います。